さあ今週はもう一度ヨハネの福音書の学びに戻っていきたいと思います。今日は19章の今読んだ後半の場面になります。2週間前になりますが、前半ではイエス様が十字架にまさにつけられた場面でした。十字架につけられ、その苦しみの中で私は乾くと言われ、そして最後に完了したと言われ、イエス様は頭を垂れ霊をお渡しになりました。イエス様が十字架につけられたのはだいたい朝9時ごろと言われています。そしてイエス様が霊をお渡しになった、息が絶えたの時間は午後3時ぐらいだと言われています。6時間近く十字架の中で苦しまれたわけですけれども、ここで一つの問題が生じています。通常十字架刑というものはそんなに早く死に至らしめる刑ではなかったようです。むしろ死に至る時間があまりにも長かったゆえに、残虐な処刑方法として多くの人に恐れられていたのが十字架刑なんです。そして通常は十字架にかけられたら亡くなられてもそのまま放置されて、そしてやがてはそこから降ろされ、共同墓地に、放り込まれる、埋められるか、または焼かれるかなどと、死刑囚ですから丁重に葬られるということはまずありませんでした。しかしイエス様が十字架につけられた日は、まさに時は杉越の祭りの最中であり、その杉越の祭りの金曜日でした。それが何を意味しているのかと言いますと、私たちの一日は夜の12時から始まりますが、ユダヤ人の一日は12時ではなくてもっと早いんですね。日が沈んだところからもう翌日がスタートしているわけなんです。ですから今日のもう7時、8時、日が沈んだところから月曜日が始まるということなんですね。そしてユダヤ人にとっては金曜日の翌日土曜日は特別な日、安息日でして、しかも杉越の祭りという年に一度の大きな祭りの特別な安息日であった、大いなる日と書いてありますが、特別な日であったわけなんです。そんな特別な安息日があと、3時ですから、何時で日没なんでしょうか、数時間で始まってしまうということだったんです。もう皆さんご存知のように、ユダヤ人たちの安息日は安息の日ですから、仕事をしてはいけないんです。ですから安息日が始まってしまうと、死体を十字架から下ろすという労働もすることができません。しかもユダヤ人たちにとっては、亡くなられた遺体は汚れたものとみなされており、その汚れた遺体を多くの人の目に触れる公の場に、杉越の祭りの間、そのお祭りの間、放置することはできなかったわけなんです。ですから31節を見てください。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上で残しておかないようにすねを折って、それを取り除ける処置をピラトに願った。通常ですとそんなに数時間で亡くなるような処刑方法ではないので、死刑囚のすねを、足のすねを折ることによって、死期を早める行為であり、そのすねを折ってなるべく早く死に至らしめて十字架から下ろすことができるように、日が沈む前に十字架から下ろすことができるように、ピラトに願っています。どうやらイエス様と同じ時期、同じ時に処刑された左右にいた二人はまだ生存していたようなので、すねを折られておりますが、イエス様といえばもうすでに完了したと言われ、息が絶えておりましたので、 常を折られるのではなくて本当に死んでいるのか確かめるために兵士たちはイエス様の脇腹に槍を刺し、そしてそこから血と水が流れ出たと。まさにそれはもう死んでいるということの証拠であると言われていますが、そのようなことをするわけです。そしてその中で35節、それを目撃した者が証ししているのである、その証は真実である、その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのであると、著者の言葉が書かれていますが、まさに著者とはヨハネであり、ヨハネ自身が目撃したことをご自分でこれは真実であるということをここで詳しく書いているわけなんです。まあ、なぜそこまで詳しく、イエス様が亡くなった死んだということにこだわるかというと、その後起こる復活になるわけですよね。その復活という特別な出来事に対し多くの人は、実はあの十字架の上ではイエスは死んでいなかったのではないか、だから葬られた後元気を取り戻してもう一度墓から出てきたのではないか、そのような、噂が広がるわけですよね。そのようなことに対してイエスは確実に十字架の上で命絶たれたということをここで証明しているのではないでしょうか。そのような十字架の上での死を迎えたイエス様でありますが、今日注目したいのはここの箇所ではなくてその後になるんです。38節から42節です。38節を見てください。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。そこでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。ここに一人の人物が登場してきます。それはヨセフという人物です。もちろんこのヨセフはイエス様のお父さんであるマリアの旦那であるヨセフではなくて、アリマタヤというところの出身である、まあ、別のヨセフという人物であります。ではこのヨセフという人物はどのような人であったかといいますと、イエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたとヨハネの福音書には書かれてあります。まあ、言うならば隠れクリスチャンであったヨセフでした。しかし他の福音書にもヨセフのことが書かれていまして、ルカの福音書では議員の一人で、ヨセフさんは議員の一人で、しかも立派な正しい人であった。マルコの福音書では、まあ、議員は議員ですけれども有力な議員であった、力を持っていた議員であった。そしてマタイの福音書には金持ちでヨセフという人がいたと、財産を持っていた、さすがにイケメンだったとは書かれていませんけども、きっとヨセフという方は立場的にもそして人格的にも人々の評判を集めていた立派な人物であったようなんです。しかし問題は有力な議員であったヨセフです。すなわちユダヤ人の議会の一員であったということなんですが、問題は彼が議員であったということなんです。なぜなら皆さんもヨハネの学びの中でもうご存知なように、ユダヤ人議会、祭司長たちをはじめとする議会ではイエスに賛同するどころか、どのようにかにしてこのイエスという人物を排除することによってユダヤ人のためになると、それは良いことだとあらゆる手立てを講じてイエスと敵対した側の人たちです。そんなイエスと敵対する議会の一員であったヨセフ自身が、実は イエスのことを知り、関心を持ち、また信じ、自分もイエスに従う弟子であるということを公にできずに恐れていたということなんです。そして39節も見てください。もう一人ここに人物が登場します。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬アロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。ここでもニコデモという人物が登場します。彼もユダヤ人議会の議員の一員であったと言われていますが、ヨハネは親切に前に、前って皆さんどこだか覚えていますでしょうか。ヨハネの3章ですけれども、夜イエスのところに来たニコデモと説明してあります。明るい昼間ではなく、わざわざ暗い夜イエスのところに来たニコデモという人物は、実はそのイエスのところに行ったということが周りの人にバレないように夜行ったのではないかという、そういう説明もされています。実はニコデモという人物もイエスに実は従っていながら、公にすることができていなかったヨセフと同じような立場だ議員であったようなんです。そしてそんな2人がピラトの前という公の場に登場し、その遺体の引き取りを願い、そしてお金持ちであったヨセフさんが所有していたその墓に2人で丁重に葬っているわけなんです。まあ、通常ならばそのようなことはイエスに従っていた弟子たちが、身近にいた十二弟子たちが行うのではないかと思うわけですが、今までそれまで弟子であるということを公には隠していた議員という立場の2人があえてここで登場しているということが実に興味深いなと思ったんです。そもそもなぜこの2人は自分たちがイエスに従っている事実を隠す必要があったのでしょうか。それは先ほども言ったように彼らの立場だと思うんですよね。彼らの立場が彼らに影響を与えていたと思うんです。立場というものは厄介なもので、皆さん覚えているでしょうか。イエス様がかつて伝道活動していた時に、イエスのところに若く優秀な役人がやってきた時のお話が聖書には書かれています。まあ、その若くて裕福な役人を、その青年を見てイエスはこのように言われました。裕福な者が神の国に入るとはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。子供の信仰というものは、とても純粋で、素晴らしい、良いなと思うものは、彼らは本当に聞いたことをそのまま受け止める純粋さを持っているということなんですよね。でもそんな子供も大人になるにつれ、その周りにはいろいろなものがついてくるわけなんです。そしてその成長の過程の中でいろいろなついてくるものが私たちの信仰を邪魔することがあるわけなんです。何がついてくるのでしょうか。それは議員だとか、そういう立場であったり、または気づいてくる財産であったり、名誉であったり、また勉強していく中で得ていく たくさんの知識や、またその過程で経験していくものであったり、また人間関係であったりといろいろなものが私たちの周りについてくるわけなんです。そしてその中で私たちは時に足し算をしたり引き算であったりと、何が自分にとってプラスになるのかマイナスになるのか、自然とそんな現実的な計算をするわけですよね。そんな計算の中に信仰という要素が入ってくるとどうでしょうか。 この世の中の現実で見るならば、特に私たちが生きているこの社会で見るならば、信仰、イエス・キリストを信じているという要素はむしろプラスの要素ではなくて、普通の人ならばマイナスの要素と見られてしまう、そんなものではないでしょうか。そしてどうしても目の前にある事柄に私たちの関心や思いが向いてしまうわけです。しかしイエス様も、私たちはどこから入りなさいと言われているでしょうか。イエス様はあなた方は狭い門から入りなさいと言われているように、実は信仰の道に入るときに、私たちの周りにつけるものが多ければ多いほど、私たちはその信仰の狭き門を入るということが難しくなってしまうわけなんです。皆さんはどのような経験をされているか分かりませんが、私がティーネイジャーの時には、私が10代の時には、自分がクリスチャンであるということがとても恥ずかしい、そんな時期がありました。特に周りの友達や知っている人に自分が教会に行っていること、また信仰を持っているということをバレることがとても恥ずかしく、もうなるべくクリスチャンのくの字も出せないような、隠れクリスチャンを貫き通していた10代でした。しかし隠れクリスチャンだからといって、私はイエス様のことを否定したり、教会のことをやめたわけではなく、むしろ私の心の中ではイエス・キリストを信じていましたし、教会に行くこともとても好きでした。ただ自分が公の場でクリスチャンであるということ、信仰を持っているということを言うことができずに、実は何度も何度もその中で言う機会や、そう言わなければならないチャンスはあったにもかかわらず、私は勇気がなくて、いつもそのことを隠してしまい、そしてイエス様を裏切ってしまったという、そんな罪悪感に駆られ、私のこんな惨めな信仰を許しくださいと、どうぞイエス様、私に勇気を与え、強い信仰を持たせてくださいと、本当に心を痛めながら何回も何回も祈ったことを、今思い出します。そんな祈りを真剣に聞いてくださるのが、神様なんだなと思います。そんな当時、そのような私でしたから、牧師になるということはまさに悪夢でしかなかったわけですのに、そんな私を牧師にさせるという粋な計らいをしてくださるのが神様です。皆さんもお祈りするときにはくれぐれも気をつけながらお祈りした方が良いかなと思います。それは冗談ですけれども、良いでしょうか。ヨセフとニコデモはそのように、きっと彼らも勇気を出して公の場にキリストの弟子として歩み出ていったと思うんです。それは確かに素晴らしいことだと思います。しかしどうでしょうか、彼らが声を上げるには少し遅すぎたのではないでしょうか。彼らは議員だったのです。イエスを十字架につけるか否かのその裁判に関わることができた人たちだったんです。むしろ彼らが声を上げるのであるならば、イエスを十字架につけるという判決をする前に一票を投じることができる議員として、彼らが明確に反対の声を上げることもできたと思うんです。すでに判決側を処刑されてしまったからでは手遅れではないでしょうか。そんなことを読んでいたときに、きっと彼らも心の中では平気でイエスが十字架にかかることを認め賛成していったのではないと思うんです。きっと彼らもさまざまな葛藤の中で苦しんでいたにもかかわらず、勇気がないために、信仰がないためにイエス様を裏切ってしまい、実は自分自身を守ってしまい、そしてそのことに心を痛め、イエス様が十字架につけられるその姿を十字架の下で見ていたのではないかと思うんです。そんな姿を見るときに、先ほどの話ではないですけども、本当に私自身の信仰の姿とも重なり、 自分がイエスの弟子であるということ、イエス様を信じていることを誇りとするべきであるにもかかわらず、この世の中の現実の中でなぜか自分自身を守るために、自分の勇気がないために、信仰がないために、イエス様をではなく自分を選んでしまい、イエス様を裏切ってしまう。そしてそのことに心を痛め、自分の信仰はなんでダメなんだと嘆いた数々の経験が思い出されるわけなんです。皆さんはどうでしょうか。しかしここでヨセフもニコデモも自分自身のそんな弱さが十字架につけてしまったイエス様の死を目撃し、彼らが立ち上がるわけなんです。彼らがその時にできる信仰告白を行うわけなんです。もちろん彼らはユダヤ人議員として、議会が敵対するイエスを支持する行動は他の議員またはユダヤ人の指導者からの反感、そして批判を浴びることは間違いないでしょう。しかし彼らはそんなリスクと引き換えにイエス様の遺体を引き取ることをピラトに願い出て、日が暮れて安息日が始まる前にその亡骸にもつ薬とアロエの混ぜた香料を塗り、天布で包み葬るわけなんです。そして41節42節、イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の砂火であったため墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。まさに十字架のつけられたゴルゴダの丘のすぐそばに園があったのでしょう。その園の新しい墓にイエス様を葬られたわけなんです。園と言えば、聖書に登場する、初めて登場する園がエデンの園でありますが、その園で何が起こったのか。それは神に対する裏切りであり、神よりも自分を選ぶ私たち人間の罪がありました。しかしイエスが葬られたその十字架のそばの園では、ヨセフやニコデモ、そして同胞のユダヤ人たち、弟子のペテロもユダも、そしてまた私たちも含めて、神に対する私たちの罪、裏切り、そんな私たちの弱さの身代わりとなり、そんな弱さを覆いかぶり十字架にかかってくださり、罪の許しを与えられたのがイエス様が葬られた園であるわけなんです。そしてその園が死で終わるのではなく、来週見ていくことになります復活が起こる、まさに希望の園へと変えられていく、これがキリストの十字架なのではないでしょうか。さあ、私たちはイエス・キリストを信じる者として、またイエス・キリストに従う弟子として、私たちに注がられたキリストの恵みに対しどのような応答ができるのでしょうか。ヨセフとニコデモはこの世の目で見たら手遅れであったかもしれませんが、彼らは一歩踏み出しイエス様を丁重に葬りました。葬るといえば、まだイエス様が生きておられる時にもう一人イエス様に葬りの準備をされた人物がいます。それは、マリアであり、イエス様のために高価な油を足に注ぎ、そしてその髪の毛で拭ったとヨハネの12章に出てくるお話ですが、この時もイエス様のために愛を示そうと、イエス様のために何か尽くそうと 一歩踏み出し、イエス様に愛を示したそのマリアの行為に対して、マリアの周りでは特にユダを中心に批判が出ました。確かに私たちが何かキリストのために、イエス様のために愛を示そうと行動するときに、そこには批判が起こるのかもしれません。ニコデモもヨハネも、きっとこの後ユダヤ人議会の中では窮屈な思いをしたかと思うんです。いろんな声を聞き、批判を受けることになったと思うんです。しかし彼らの心の中には、イエス様から与えられた恵みが、十字架というそのイエス・キリストの死を通して彼らの中で勝っていったわけなんです。彼らの立場、身分、財産、いろいろなものがあったのかもしれません。しかしそれらに勝り、キリストの愛が彼らの中で大きくなり、彼らはキリストのために、イエス様のために一歩を踏み出す勇気が与えられていったわけなんです。くしくも今日は聖餐式です。聖餐式とは、イエス・キリストが私たちのためにしてくださった恵みを、そしてその愛を覚えるひとときであります。さあ、私たちはどのような形でイエス様に対する愛を表明していくのでしょうか。私たちもきっとニコデモやヨセフと同じように、葛藤や挫折や失敗が隣り合わせの信仰かもしれません。しかしそんな中にあって、そのような私たちのためにあえて十字架の上で犠牲になってくださり、その苦しみを経験され、私たちに計り知れない愛を示してくださったイエス様を覚えたいと思うのです。そしてそんなキリストのために、私たちはどんな信仰を、どんな勇気を、そしてどんな愛を表明していくことができるのでしょうか。キリストの愛に私たちが応答していく、そんな新しい一週間の歩みへと私たちは導かれていきたいと思います。ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。